まあ、いつもちょっと早めに終わりたいと思っていますけれども、先週はですね、まあ、日曜日の日にスネルゴリセラフェイヤといいまして、新井浩二牧師、日本で今最もというか今や癒しにおいては、まあ、日本では最も持ち上げていたと思いますが、その方が東京アンテナ教会でセミナーをしてくださっていて、3回目なんですけども、まあ、それで私も行ってまいりました。でそのまますぐ帰ってこないで月曜日残りまして、いつもオンライン礼拝をしております横浜の聖教団のところに行ってですね、まあ、あのオンライン礼拝をされている方々の、まあ、家庭集会をしてまいりました。で、和野さんがですね、横浜ではオンラインされて今日もされてるでしょうか、どっちかな、あのされてるでしょうかね、あの、ね、ちょっと連絡うまく取れなくて来れなかったんで、次回また来た時はぜひ来てほしいと思いますけど、今ですね、関さんのところのご長男もオンラインの別の場所で東京でされてますし、それから、お嬢さんの結婚された方々もですね、やはり別のところでオンラインをされています。それからあとそれとはまた別にオンラインされている方がおられまして、千葉県の方でそういう人たちが集まってきまして、1,2,3,4 箇所でオンラインしている人たちが集まってきて、まあ最初は 4,5 人だったんですけど、みんな仕事が終わってから駆けつけてこられまして、で集会終わってからでも来た方がおられてですね、まあ、お祈りして、まあ、そこに泊まらせていただいたんで、全部で最終的には9人かなぐらい来ました。でもう一家族というかもう一つあるので、今度は今分かってるだけでですね、それ以外でもオンラインされた方いると思うんですけども、なんかオンラインの値が進んできているのですごく嬉しく思います。でぜひですね、あのオンラインされている方で来てほしいということがあったらお祈りしてください。日本中どこでも行きますので交通費があればですけどそれで、ぜひですねオンライン、そこであのまた習慣を持てればなと思います。すごく嬉しかったのはですね、なんかあの本当に出会いしてですね、それでいつも一緒に歌ってるそうです。で今度考えているのはオンラインしているところから特別賛美をですね映像で送ってもらって、あの関さんなんかもう燃えてましたよね。でまだ、発表してない未発表した時で歌ってですね発表したいって言ってましたので、まあ、それも面白いかなと思いますので、まあ、そういうなんか夢が広がってきましてですね、そしたらその向こうは聞いてるだけじゃなくて参加できますよね。で本当に一緒にこうね礼拝できればいいななんてことを思っております。まあ、21世紀あれちょっとね時々おかしいですけど、技術がどんどん進みますので、どういう礼拝になるか楽しみだなというふうに思っております。まあ、それが今回一つありました。本当に嬉しく思っております。それとですね、先週はいろんなところに行ったんですけれども、確かに新しい方々をお見えになっています。熊本ではですね路上ライブをしていたら一人の男性が来られて、でそのまま聖火に来たんですね。ちょっと私たちですね天草から熊本に戻ってたんでちょっと遅れたんですが、その方が遅れてる間に怒るんじゃなくて自分のお友達を携帯で呼び出してですね、40代の男性なんですけども、友達も呼び出してその方も来ましてですね、でその方は生まれて初めて教会来たそうですけども、途中どうかと思ったんですが最後までおられまして、本当にあの心開いておられました。一人の人ははっきりしたも信じましたし、一人の人はなんか毎朝今までそのお地蔵様となんか何かにお祈りしてるそうで、でもそういう方が来られてね、福音を真剣に聞いたんですよね。だからなんかすごいなと思います。でまた教会に来たいと言ってましたから、あのこれから楽しみだなって思いますよね。あの本当に出会えばね、本物に出会えばね、あの間違ってるものは分かりますから、本物に出会うまでは無理ですもんね。だからなんかすごく良かったなと思っています。それ以外にも韓国の女性の方で最近礼拝に来られた方が来られて、その方がお友達を連れて来られて、なんかそういうことであの4人新しい方が来られたんですね、男女2人ずつ。なんかすごくなんか当たりがすんなと思います。で、実はですね毎月コンサートを行ってますけども、12月14日の日にこれ主催ですけれども、千歳ピアホールでコンサートがあります。チャリティーコンサートで1枚500円だそうですけども、東日本大震災の方にサポートするということですね。それで12月24日クリスマスイブの日に長崎教会でコンサートをいたします。ここでですね、で14日にやって10日間置いて、その間にその来た人たちを誘うということなんですけども、だからですねぜひ皆さんですね、参加してあげたいこととお友達をたくさん呼んでほしいと思います。で今年も参加、去年やりました年明け物語をもう一遍やりたいということなんですね。で同じのをしたら呼べないって言った人がいるんですけど、それはアマチュアの発想ですよね。劇団でも歌手でも同じ歌を何度も歌うし、同じお芝居を何回もするんですよね。それでも見に来るわけですよね、聞きに来るわけですよね。だから例えばピースでも FF でもですね、山田とかするクラブでもいいですけど、もうあの歌はぜひ聴きたいっていう歌をぜひ持ってほしいんですよね。 例えばあのすいません年上しか分からない男で言いますが北島三郎というのがいましたはるばる北で函館とか言ってさだまさしの世代から長崎だから、ね、そしたらですね例えば北島三郎のコンサートに行った人はあのはるばる北で函館って歌をですねもし歌わなかったらですね何で歌ってくれないんだというと思うんです。その歌を聴きに来たと思うんですね。で何百回何万回歌ってると思うのにまた歌ってんじゃなくてその歌を聴きに来てるわけですよね。だからその歌を聴きたいっていうね歌そうなってきたら本物ですし あれを見せてほしいって思えるそういう何かこうねものを持てたら本物ですね。で、どうぞ皆さんですね、教会はずっとアマチュアだったんですね。日本の教会っていうのは、ね、あのなんていうかな福音宣教のためにあのお金を取るって意味じゃなくて福音宣教のためにプロになってほしいんですよね。魂を勝ち取るためにおいてほしいと思います。で今日の長崎教会のディボーションはマタイの11章そういう後悔である。天の御国は激しく攻める者たちによって奪い取られているって。激しく攻める者たちは奪い取ってるって書いてあるね。であの天の御国っていうのはヨハネの福音書では出てきません。永遠の命出てきます。永遠の命っていうのは戦いなんです。いや宣教開始すると十字架を生むんですね。例えばあのダビデ村上牧師がですね人吉で、聖大所に勤めてですね、すごく良かったんですね。で牧師さんが来てくれたから仕事が良くなったすごく喜ばれたんですけどもその中に一人ちょっと変わった人がいてね精神的な病気じゃないかと思うんですけども
その人に
教会のことをなんか話の流れの中で話をして正解があるから別に普通にですね。でその人は正解に来る予定だったのに正解の日に正解に来ないだけじゃなくてお仕事も休んだみたいですね。で残念だなと思って次の日行ったらですねいきなり社長からですねもう甘いおくびだ会社に今度行っておられた
どうしてだ
と思ったらですねその誘った人がですねあのなんか社長さんにいろいろ言ったみたいですねでこういうのは中止があってるんです。教会に誘い福音を語った結果おそらくへんてこに言ったんだと思いますね。ちょっと病気があったのでなんかこうね教会から、ね、枯れたのかなんか失敗したんでしょうね。でその結果社長さんがですね前の日までですねもうすごく良かった牧師さんと会っててよ牧師さん来てくれたから仕事が祝福されたって喜んでくれたのに突然もう明日から今度行くビだとか言ったそうですね。ただ日本では本来そういうことはできないんでですねちょっと問題なんですけどでもこれが十字架なんですよね。で福音宣教していくとですねぶつかりが来るんです。福音を述べ伝えなかったらあの問題は起こりません。で十字架っていうのは皆さん福音宣教の中で来るんですね。福音宣教してないのにあの問題が起こったってそれは十字架とは言いませんので、ね、福音宣教するとそういうことが起こるんですね。でも皆さんねそれを通して神様が魂を勝ち取ってくれるのでぜひ皆さんですねあのこの12月14日24日ですねここだけじゃなくてねここに向けてこれからいろんな方々を教会に招いてほしいと思いますのでぜひですねなんかあの参加される方で行ってほしいと思います。で皆さんいろんな問題を書いてるのでここから今日の説教なんですけども今日のメッセージの中心はね受けるよりも与える方が幸いだってことなんです。
与える人
は受けるんですよね。で与えるっていうことは何もお金だけじゃない。お金は分かりやすいけど時間でも心でもでも与えるためにはですね自分自身がですね余裕がないと与えられないっていうのは普通の人の発想なんです。でも面白いんです今日の言葉を読むと使徒行伝の20章の35節にここにこのように
どうして
ポケットに入ってるからかな時々あの出られますが努力して弱い者を助けなければならないことまた主イエスご自身が受けるよりも与えるが幸いであると言われている言葉を思い出すべきことを私は万事つけてあなた方に示してきたのです。パウロの言葉ですけども努力して弱い者を助けなければならないと書いてある楽して助けるとは書いてないのです。誤っているもので助けるとも書いてないのです。これ最大のところなんですね。楽して助けるとも誤っているもので助けるとも書いてないのですね。労苦して弱いものを助けなきゃいけないって書いてあるんですね。ということは労苦の労は、逆に読んだら苦労になっちゃいますけども自分が何て言うんでしょうかね、労したことねいろいろしてそして それで助けなさい。で実はですね個人の働きをしていると分かるんですね。一般の方の時には無理をして言わないのでこういうふうに言います。皆さんのできることでいいからできることでいいから続けてやってくださいっていうふうに言います。それは本当なんですけれども実はですね人が育まれていく人が祝福を得る時の特徴はあるんですよね。余り物のプレゼントではないのです。
頂
みを伴う捧げ物が人々を養うのです。はいね、例えば皆さんね、
分かりやすいから分かりにしますよ。
経験したとします。まあそういう方は少ないと思いますが、まあ、有り余ってるとして、まあ、たまにはそういう気も味わいたいですよね。有り余ってるとして、ね、まあ、時間でもいいですけど、余ったところで捧げますよね。捧げたものがどう使われたか別に心配しません、気になりません。でもものすごく大切なもの、
ものすごく重要
なもの、これでこうしたいと思っていたのを神様に示されて、ああそうかと思って、まあ喜んで捧げた時は、
その金が
どういうふうに使われたのかな、その金でどうなったのかなって気になるに決まってるんです、ね、痛みはどうなせるのってな。ですね、そういう捧げ物をするときに、ね、実はね、祝福されてるんですね。でこれ、あの、受けるよりも当たるが幸いだって書いてある。で、死の字架クリスチャンセンターはこの言葉で祝福されてきました。例えば一番分かりやすいのは海外選挙です。海外選挙はですね、やりますとですね、これはですね、いいですか、日本の教会はあんまりしてなかったんです。あの、死の字架にと全然そんなこと気づかないんですけど、日本の教会は海外選挙しない。なぜか、日本人は賢いんです。どういうふうに考えて、海外選挙をしますとですね、まず一つ、お金は減るんです。少子化が今日の海外選挙は交通費は全部自分持ちです。ですから交通空間代がかかるわけです。向こうの滞在費も自分たちで払います。それだけじゃなくて、向こうに行ったら献金して帰ってきます。だからお金はひたすらなくなるだけなんです。それだけじゃないですよね。時間も海外選挙行ったら1週間とか10日とか使うわけです。その間こっちの働きができないんです。で、送り出した教会は、この前カンボジア行った時、皆さん祈ってくださったでしょ、ありがとうございます、ね、ちゃんと祈ってくださったでしょって時、目を合わせれる人は嬉しいですね。さっとさりげなく避ける人はなんか寂しいですけれどもね、祈ってくださったでしょ。で、当然ね、教会としなきゃいけないこといっぱいあるわけですよ。で、あなた個人だってなきゃいけないこといっぱいあるんですよ。でも海外選挙行く時には、例えばこのウガンダチームが行った時は群れ全体が祈りましたよね。私はカンボジアのために東電に乗りました。その上でカンボジアになったわけですよね。ということは、その時間とその霊的な力をそこに注ぐわけですよ。だから海外選挙やったら、時間はかかる、お金はかかる、霊的な力もかかる。しかも誰が送るかって言ったら、秋元牧師がウガンダに来ましたよね。カンボジアに私が来ましたよね。牧師が行ったり、あるいは、まあ、もし賛美隊が行くなら最も持ち合いでチームを送ると思うんです、東電。つまり核の人を送るから、その人がこっちにいなくなるわけですよ。だ、あらゆる意味において人間的に言えばですよ、何一つこっちにプラスはないんです。でもそれはね、愚かです。人の目から見たらそうなんです。でも本当にそうやって捧げた、与えていくとですね、どうなったかというとですね、死の字架クリスチャンセンターはそれで非常に祝福されてきたんです。もう20年以上経って明らかですね、海外選挙なしに私たちの教会の成長と祝福はありえません。もうこれも誰もが認めますし、私たちが一番よく知っております。でも多くの教会はですね、海外選挙をする前に、うちの教会はそんなことする前に、まだそんな経済力ないし、人も少ないし、時間もないって言うんですよね。でも私たちは一番最初16人から始まったのです。東京は、長崎はゼロからです。その時から私は海外に行きました。なぜか、主が命じられたからです。で、与えるものが幸いだからです。喜んで捧げて与えていくと祝福されたのであります。でなんですね、で面白いんですけど、ね、与えるとですね、なくなるんですね。なくなるとそこに神が注げるんです。有名な話があるでしょう、知ってますかね。お猿さんを捕まえる方法ってのがある。でお猿さんってのは、ものすごく賢くないけどちょっと知恵がある。カゴを置いとくんですね。その中にね、いろいろ物を入れておくんですね。でお猿さんが手を突っ込む穴を開けておくんですね。でお猿さんが来て中を覗く。でお猿さんが好きそうな何か物を入れておくんですね。でお猿さんがチラチラと見て、そのカゴの中に手を突っ込むんですね。でそれを掴むんですね。掴んだ瞬間に出ていくんです。もしお猿さんが離せば逃げれるんですけど、お猿さんはその掴んだものを決して離さないで離せってこと、その掴んだまま逃げるんです。そうすると逃げれないんです。やめてくださいということ、悪くない話したこと、ね、こう離せばパッと逃げちゃうんですよ。ところが、その掴んだものを離さない、離したくないから、その結果捕まっちゃうんです。これは原始的な方法だけど、すごく有効な捕まえる方法なんです、実は。本当にでね、 面白いんですけどね、ある方々はね、自分のものをしがみついてるんですよ、ね、これだけは話せない、これだけはって、これは自分の時間、これは自分のものって、クリスチャンになってそれをしてる愚かです。だけどね、あなたのために努力して喜んで与えた人がいるんですね。誰が？イエス・キリストご自身なんですよ。キリストは神様でした。で、神様って言うと日本人はどうしてもわからないから言いますが、しつこいくらい言いますが、私の信じている神様は天地万物を作られた神様ですね。で、皆さんはどうでしょうか。私は大阪で生まれ育ったんですね。シティボーイなんです。とてもそう見えないでしょうけど、私は満天の星っていうのを知らないんです。だからアブラハムがこの星のようになるって言われたっていうのを聞いて、聖書を見ながらですね、想像はするけれどもね、大阪の空の星なんて数えれるんですよ、私の住んでた頃は。今は知りませんけど、だからね、イメージが湧かないんですね。ところがですね、私カイラスに行ったでしょ、シミセン、こう採用法師が行ったところだけどね、すごかった、何度も話しましたけど、まあ、あれはね、もう本当に感動しました。天の川って言うじゃないですか。で、皆さん天の川って納得できますか。そして日本に行って、なんで天の川っていうのか、川があって、そこに何だっけ、なんかね、何だっけ、誰かと誰か
で、
お話は知ってますけれども、私は分からなかった。だって川と思えないもんね。日本で川見たことある人います？天の川を、いや、日本で天の川見れるところってありますかね。ああ、そういうところにってあるんですよね。普通の町にていないでしょ。で、私ね、天の川ってふーんと思って、時々図鑑見てそんなもんかと思ったんですけど、カイラス行ったでしょ、あれ本当に天の川です。で、川って三本の川じゃありません。甲賀の賀、大河の賀、三髄に賀って書くあの川、もうそれじゃないと、もう本当にね、ものすごく太いの。まあこれじゃ言いませんけど、春巻く時間ないね。ね、で、とにかくこうすごく大きいんですけども、太くて真っ白ですよ。もう本当に、でもそれは間違いなく星なんですよ。もう満天の星で、あれは天の川です。もう、でもうまさに川なんですよね。もうブワーってびっくりしましたよね。何度も言ってますけどね、何回言ってもちょっと言い足りないぐらい感動したんですよね。これが天の川かって、私は三本川の会社考えてないけど、本当に三髄の川だってすごいと思ってですね、ちょっとね、あまりにも強烈だったの私。うわーって、でアブラハムは間違いなくこういう空を見たと。で、この星野になると信じたって、すごいって、これぐらい神は祝福しようとしてるのかって、こう意識変わりますよね。作られたのは神様ではね、本当に全世界全宇宙を作られたのは神様なんですね。で、しかも時間を作ったのを神様いつも言ってるの、時間は。で、その方がね、およそ2000年前イスラエルに来て、時間と場所に制限されちゃったわけですよ。これはね、すごいと思う。まあ、いつもちょっとね、あまり綺麗じゃない例えで申し訳ないんですが、今の若い人にはわからない、昔汲み取り式のトイレがあった時ね、下を覗くと内虫がいました。汚い話をしてごめんなさい、送別会の前に。これからおいしいものを食べるのにね、私は井上君に言うわけです。井上君、ね、内虫にだって救いが必要だから、お願いがあるんだけどね、内虫になって飛び込んで内虫たちのところに行ってくれないかって。井上君言いますよね。あ、分かりました、明らかに頼みます。ね、何を言いたいかというと、皆さんそれはちょっと言い過ぎだって人は、私だって言いすぎだと思って少ないと思ってます。天と地を作られて時間と空間に制約されない方が、時間と場所に制限されて、人がね、精神的におかしくなるのはね、例えばこれだけ広くてもね、ここから1年間出ちゃいけないってなったら、皆さんね、精神的に参りますよ。本当に本当に参りますよ。場所と時間を制限されたら、人ってこう本当に見えるんです。神様は時間と場所に制限されない方ですよ。なのにあの時来てくださって人になったんです。なぜか、私たちを救うために。しかも一回も罪を犯してないですよね。で、罪を犯すというのは、皆さんね、なんで人間は罪を犯してしまうか知ってますか。罪ってね、楽しいんです。悲しいことに肉には楽しいんです。もちろん肉に苦しい罪もありますが、それと別にしてね、 楽しいんですよ。快楽って言うでしょ。だから人は繰り返してしまうんです。で、イエス様はその楽しいものは一切味わわないで、その罪がもたらす苦しみや悲しみや痛みは全部引き受けて十字架で死んだ。しかもその時神様なのにはっきり返る。どうして私をお見せになったのですかって神に捨てられたんですね。でこれはね、私からいつも説明してますけどね、分かりません。神が神に捨てられるなんてことは理解できませんよね。でも神が神に捨てられて黄泉の地獄にまで行ったわけでありますね。これはね、ちょっとね、これ説明はできますけどね、神の方が
神にない世界に
行ったんです。で皆さん、この地上はね、罪が横行しているサタンが支配してますが、神がおられる世界なんです。神の光が届く世界なんです。神の恵みが溢れている世界なんです。でもやがて私たちはキリストを知ってない人はその黄泉に行く。でキリストは代わりに神なのに神のいない世界に神に捨てられていったんですよ。説明はできるけどね、ちょっと理解できないとかですね。そこまでして命を捨てたんです。で見たんですが、復活したじゃないって。その通りです。復活することを信じてましたが、キリストは自分で復活したんじゃありません。復活されたのは父なる神が聖霊の力で復活されたのです。キリストは信じてましたよ、きっと復活するって。きっと復活すると信じてましたけど、自分で復活したんじゃないんですよ。キリストがされたのは人となって十字架の死にまでかかって黄泉にまで下るところまでがキリストのお仕事だった。捨てることが。そしたら神様、父なる神様が聖霊の力によって復活させられたの、ね、もちろん信じていたけど、私ね、いやね、私たちもね、まあ、ね、私たちはキリストの真似はできないんです。私と稲君がですね、あの誰かのために死ぬことはできないんです、ね、あの死んだらそれは自分の罪の結果ですそうでしょ、それはできません。だけどキリストの心が与えられてくると、与えることの祝福をするんです。皆さんですね、あの心が豊かな人は与えるんですよね。で昔ですね、カンボジア孤児に行ってですね、いろんな話をしてね、孤児たちはこんなんて祝福されてるって言ったらですね、ある方が私に言ったんですよね。カンボジアの孤児の方が私より祝福されてるってね、で私の方が助けてほしいわって言った方がいたんです、まあ、ちょっとアタックってたんでしょうね。でもはっきり言いますとね、違うんですよ。なぜそういった方が乏しくなるかっていうと、その心が貧しいんです。本当に喜んで与える人は祝福されるんです。与えたところなくなるでしょう。そこを神が増し加えてくださるんですよ。原則です。与えてる人は本当に祝福が増し加わってきます。与えてる教会はますます祝福されます、ね、で今回ですね、ね、CS に献金が来たんですよ皆さん。クーラー大店舗でね、 CS の子供の親なんで、正直ね、これは人で見て自分に向かって言ってるんですけども、CS に関わってる教師も CS の子供たちの親も、あそこでしょっちゅうゴロゴロしてる方々も誰も下げなかったんです。全然 CS の人と関係のない方が、ね、あんまり詳しく言うと分かっちゃうから言いませんけど、本人言ってくれなって言うから、
自分が稼いだ
お金で、おそらくそんなにいっぱい稼いでると思わないけど、稼いだお金なのから、あれ2万5000円から3万円あればいいって書いてあったのに、3万円よりはもっと多くの金を下げたんですよね。でその研究を聞いた時ね、感動しました。何が嬉しかったかというとね、その心です。喜んで下げてるんですよね。で喜んで下げる人は祝福されるのです。計算で動く人は神の恵みをよく見れません。計算しちゃいけないって言ったんですよ。待ってください、喜んで下げるときに受けるのですね、まあ、以前お話したことですけれども、最後に一つだけお話をします。今日ちょっと時間限られているので分かりやすいので。あるご婦人がイエス様を信じました。そうしますと、ご主人が最初は教会を送り迎えしてくれたんですけれども、そのうちあんまり奥さんが熱心になるので迫害に変わりました。でそのうち1週間に1回だけ家に帰ってくるようになりまして、洗濯物を持ってきて、新しかったけど洗濯物を持ってくで、お金だけ入れてくるようになったんですね。ところがですね、そのうち家に帰ってこなくなりました、ね。まあ、それ以上のことは言いませんから察してください、ね。そしたらですね、彼女はですね、困ったわけです。で彼女はでも神様を信じていて、進学校で学ぶようになって、アルバイト一生懸命して、子供さんが2人いたので、その子供を養っていたわけです。 で彼女には貯金があったんです。でそれはご主人が帰ってこないので、何か急に料理になったり何かあった時にはこの貯金を使おうと思って持ってた貯金があったんですよ。そしたらですね、ある時彼女は神様から聖書と示されるんですよ。それを捧げなさいって ね、まあその通り話しますよ。でそのね、牧師に捧げなさいって示されて、彼女はね、でえっと思ったんですよ。で大体そういう時最初はですね、聞こえないふりをするんです、ね、でところがですね、説教を聞いても、ね、聖書を読んでもですか、献金の説教でも全然関係ないですよ。なのに迫ってくるわけですね、捧げなさい捧げなさいって。で彼女困っちゃったんですね。で彼女はどうしてってね、これ捧げちゃったらね、生活できなくなる、もしもの時にどうしたらいいんですかって。でもどうしてもそう、誰も何も言ってないですよ、そんなことは。でも彼女の中で迫ってくるわけですよね。で彼女はどうしたかというとですね、祈った上で神様言うなら捧げようって決めたんですね。で聞きました、じゃあ捧げますけど、面白い人ですね。普通そういうふうに聞かれるんですよ。いつ捧げましょうかってね。そしたらね、あなたの誕生日に捧げなさいって言われたんですよ。だから彼女は誕生日にその虎の子の、その牧師の家に持って行った。で面白いこと言ってました。牧師の子供さんが家族でイスラエルに行って祈ってたんですって。そのイスラエルに行くための半分だった、もう半分は別の人がやっぱり示されてされたそうです。でそしてその家族が行けたんですよね。それでものすごい喜んでられました。で面白いこと言ったんですよね。その捧げた人ですね、捧げた後帰ってくる時ですね、あんまり嬉しくてスキップしたんですって。でまずこれが一つ目の祝福なんです。捧げた時何が起こるかというとね、定義的な祝福が来るんです。で多くの人はこっちしか語らないんです。でもちろんこれが一番大事なんです。霊的な祝福、本当に霊における祝福ってあるんですね。これが来る。で本当に祝福ってなんか喜びが溢れてきたんですって。それで帰ってきたら、やはりお友達でクリスチャンでご神から迫害を受けてる人がいて、その人から電話があって、今日誕生日だからお祝いしてあげるって言ってくれて、いつも迫害してるのに一緒にお祝いしてくれたんですって、友達のうちで。でよかったなと思って帰ってきた。もう帰ってきたら11時かかった。それで家に帰ってきて眠ろうかと思ったら11時半頃電話かかったんですよね、ピーンってね。それで電話が出たらですね、ちょっと最初沈黙があった後にね、いきなり言ったそうですね。俺バカだよねってね、飲んでる声なんですよね、ご主人なんですよ。ものすごく久しぶりの電話だったんですよね。でしかもまあ飲まないと電話できなかったんですよ、ノンクリスチャンだから当時ね。えっと思ったんですね。でやっぱり教会つながったらいいですよね。俺バカだよねって、そうや、あなたバカよって言わなかった。いや笑いますけどね、しっかり教会つながってないとね、それ何円とかですね、何だもんとかね、言っちゃうんですよね、人って。でもその時ですね、そんなこと言わなかったですよね。俺バカだよねって言ったら、どうしたのって言ってね、で泣きながら話し出したんですよね。それでいろいろ話をして、それでポロって言うんですって、今日誕生日だろうって。分かってて電話してきてんですよ。それでちょうどその時ですね、実はですね、その方はですね、血の言いますとですね、鹿児島に出張してたんですね。だから鹿児島の人じゃありません。で鹿児島出張してたで、ね、どうしたのって話して、いや今鹿児島にいるんだって言った瞬間、私その方はね、奥さんね、長崎の牧師がね、明日鹿児島に行くの、ね、で鹿児島で正解ってもするからね、ぜひ行ってねって言ったらですね、分かったって言ったんですよ。で私はすぐその方から次の日電話をもらいまして、ね、でそれで終わったんです。それで電話をもらいまして、鹿児島に夫が行きますからよろしくお願いしますって言って、私はですね、伝道説教を準備して、ね、行ったんです鹿児島に。で一人でいたんですよ、私より先に来てるんです、かなり早く来てた人は後ろの方に座ってて。でも鹿児島って当時クリスチャンがいっぱい集まってたんです、ね、結構多かったんです。最高70人ぐらい集まりましたから、一番少ない時でも 2,30 人集まってたんです、その頃。だから他の教会の人が来たんだなと思ったんですよね、クリスチャンっぽかったから。それで説教してる時も全然ね、もう真剣に聞いててね、クリスチャンらしい反応するわけですよ。当然クリスチャンだと思って、その人じゃないと思って、どの人が来るかって待ってたんです。その人が来た瞬間に席をさっと変える、まあ、そういうことができますので、席をパッと変えて電動席をしようと思って待ってたら、最後まで来なくて、結局献身者向けの席をした。ああ来なかったなと思ってミニストリーに入ったら、その一番後ろに座った人が来たんです、一番最初に、ね、でこんにちはって言ったら名前言われたんですよ。ご主人だったんですよね。でしまったと思ったんですよね。うわー、まともに献身者向けの席をしたと思ってね、ますます破壊しないかなと思ったんですよ、ね、そしたらですね、悔い改めたいって言ったんですよね、信じたいって。え、今日の説教で死んでるのかなと思いながらですねそれでちゃんと救いを招いたんです。それで一切チーム直伝、そして彼は 一切準備10月から11月に、当時は11月でした、行くでしょ。で彼はその後家に帰ってきて、イスラエルから帰ってきて油注がれた牧師から1月1日洗礼を受けたんです。虎の子は亡くなりましたけども、家族を支えてくれる夫が帰ってきたんですよ。そしてこの人は献身して牧師になります。まあ、誰かって詮索しないで、ね、まあ、本人も明かしてるから名前言ってもいいんですけど、まあオンラインだからちょっと名前変えます。これ現実の話ですよね。捧げる人はですね、捧げる人は報われるんです。神から、その人から報われようと思うとね、大変なことが起こります。神が報いてくださるんですね。で彼が喜んで捧げてください、信じて捧げてください。今分かりやすいかお話をしましたが、ある方は時間です。忙しいんでしょ、忙しいんでしょ、忙しいんでしょ。生きていくためにご自分のことで本当にそう思います。でも神様のための時間がないほどに忙しいとしたら、自通りになります。心を失うと書いて忙しいのです。その忙しさがあなたに借り出せるものは儚さや虚しさです。豊かになっても心は貧しくなりますし、心だけじゃなくて現実も貧しくなります。後でなのですね、神様に捧げるのです。その時神様は本当に報いてくれるんです。あなたの能力、世のためとお金のためには扱うでしょう。主のために使ってください。主は霊的に祝福し、
実際的にも祝福
されますよね。ではね、下げる時は、ね、良いものを下げるんです。
下野さんが使わせでしょ。
ちゃんと言ってくる
ね。下野さんが使わせですね、あなたが言われたんですよね。いや、こっちの問題でしょ。
下野さんいなくなってよかった。これでね、チョコマが動いてる最新がいなくなった、ね、早口言葉を話す気になったって思わないでしょ。少なくとも私 100% 思ってませんよね。あの人が来たってこういったら何でもします、キャラ牧師って。私はその言葉を取って何でもします、ショーノさんっていうキャッチフレーズだったんだ。で私の知ってる限りでは本当に思っております。どれだけの仕事ができるかではなくて、入っているかどうかが決め手なんです。って何でもしてくれる奉仕者が最高の奉仕者なんです。前田さん言いました、みんな使命感を持って助けに来てくれるって。でも一番こちらが欲しているのは、何でもしますって入っていってくださる人ですって。使命感を持っている人は、私はこのために来たと言って頼んでもしてくれないことがいっぱいあるって。でも入っていってやってくださる方が必要なんです。よーく分かります。あのカンボジアのうちで現場でやってる時に、そういう人が一人でくれたらどんなに助かるかよく分かります。で下野さんは少なくともそう言ってきたんですね。で私は合格点を上げたいと思ってるんです。まあ、はっきり言えばそういう人にはいてほしいんですそういう人を送るわけですよ ね。人間的に言ったらですね、ちょっと人間的に言いますよ、なんで光君といいね、小野さんといいね、こういう人ばっかり東京と関東に取らなきゃいけないのもうって感じですよね。でも違いますよね。本当にそういう方々を使わすとますます祝福されるのです。間違いなくそうですよ。死の十字架って送りつけるじゃん。あって安定教会でどんどん使わせていったん。今は逆ですけど、ちょっと使命が変わってきたからね、集まってきてますけど、それはもっと大きな働きをしていくためですけどね。で何かというとですね、与える人が受けるの。
与える時に
繰り返しますよ、余ったものを与えるんじゃないんです。これいらないから与えるんじゃないんです。もうこれは余ってるからもったいないから、はいあげるってんじゃないんですよ。大切なものを、本当に重要なものを下げるとき痛いんです。痛いけど、その痛みの分だけ実は愛が入ってる。痛まない愛なんて偽物だ。そんなものは偽りだ。自分のために愛するなんてのはアガペじゃなくてエロスでしかない。でも人を叩き上げていくのは、神の技を進めていくのは、痛みを伴った捧げ物アガペなんですね。で痛みを伴った捧げ物はいいですか、痛いですよ。痛いでまま終わりません。必ず霊的な祝福を受け、実際的にも確実に
神から報いが
来ます。よくわからない方はまだしてたことがない方なんです。でなんですね、 あ、これね本当に現実だから、十字架にかかることにあなたを愛してくださった方があなたが喜んで捧げてくれた時に報わないわけがないでしょう。
今回カンボジア行く時に、
長女が仕事をしておりますけれども、その仕事場の3分の1収入の1回その3分の1ぐらいの収入をお母さんの誕生日だからって言って
献金してき
ましたよね。楽って言ったのが喜んでおりました。私たちはまだ何も返していませんが、何ができたら返してやりたいと思いますよ、罪人の私たちでさえ。まあ他にもいっぱいあります話は。で、何かというと神様はあなたが喜んで本当に捧げると受けるのです。長崎教会はちょっと思うことがあるんですね。あのね、自分の楽しみのためだけに賛美してるならその賛美は本物じゃない。自分が満たされるためだけに賛美してるならそれは本当じゃない。あなたが最悪の時に投げ出したくなる時に最も苦しい時に最も痛む時に、それでも神様は変わらない、この方は本当だと思って本当に神様を賛美し、自分自身を下げて賛美してる時、それまさに賛美なんだ。そういう賛美は神の霊が注がれてくる。で、今年それが言えたのはそうだと思ってるんです。で、なんですね、あの本当に自分の大切なものを喜んで捧げてください。捧げる人は受けます。受けると神が与えるものっていうのは私たちを喜びで満たしてくれます。それはもっともっと生み出していくんですね。で、この群れはそうやって祝福を受けてきました。私は初期からいるからよく知ってるんですよね。例えば献金でもね、避難する教会も主がストップというまではそこに下げてきたし、海外選挙もやり続けてきたでしょう。海外選挙したお金を初期から今まで全部足したら東京の都心に街道が建ちます。大げさじゃありません。それぐらいの金を下げてきました。だっていつも行くときチームは多いときは被災が100人ぐらい行きますけど、少なくたって4、5人は行きますもんね。大体7人ぐらいは大体行くから、このチームが行った全部のお金を出せば東京の都心に街道が建ちますよ。それぐらいのお金を下げてきましたよね。だから失格されたんですよ。与えるものは受けるのです。だからね、これはね、知り始めるとね、クリスチャンライフが面白くてたまらないということなんですね。それをね、知ってほしいで、与えると祝福を得ることを知ってほしいと思います。あ、時間がこれ以上あるとまずいので今日ここまでにしていきたいというふうに思います。お願いします。天のお父様、私たちは、肉なるもので、与えるとなくなる、損をするっていうふうに発想します。あるいは損をしないまでも、まあ、なくなる、それでもいいかっていう感じですが、あなたはそうやりません。与えるものが受ける、与えるものが幸いであるとおっしゃいました。イエス様、あなたは与えるものを喜んで祝福してくださり、霊的に祝福し実際的にも祝福してくださいます。神様、そういう素晴らしい神の恵みと真実を私たちがさらに豊かに受けていくことができるようにとどめ導いてくださることをお願いいたします。お一人お一人置かれている状況も立場も、違うと思いますが、それぞれの場所でそれぞれが主のために時間を心を財を喜んで捧げて神様の祝福を見ていくことができるように力強い意味を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りしたいと思います。罪があると、祈りがかかりませんので短くやってみましょう。主はやりました、何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。天のお父様、イエス・キリストを願って地の神に祈ります。心と体を癒し問題に対する解決と勝利を表してください。イエス・キリストの皆によって心と体を癒せる。イエス・キリストの皆によって、イエス・キリストの皆によって問題に対して主はあなたの見ておいてくださり、勝利と解決を高め表してください。膝に触れてくださり、腰に触れてください。慢性的な痛みを取り除いてください。イエス・キリストによって命ずる癒されよ。喉にあがん、イエス様って命ずる消えてなくなれ。恐れ不安、特に対人恐怖症や不安神経症、イエス様って命ずる よし、さよ。この時点で、この否定的な施策にさせてくる霊的な力へ迫ってみせる、完全に断ち切る。なんかすごく発想が否定的で立法的になっている方は、それはあなたの施策ではなくて霊的な力です。はっきりと見上げていきなさい。この神の言葉に触れるとき解放されていきます。この立法の自由を与えてください。お願いいたします。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いします。
ではお知らせいたします。主婦を開きください。一番この後なんですけれども、この後、愛さん会が行われます。主の伝道師とですね、すみません、一番ですね、